それではですね、再開をしていこうと思いますが、ツイッター等々ありがとうございます。ちょっと絞りすぎ？このぐらいかな。よいしょ。はい。いくつか質問もいただいているようですので、また、こちら側の、よっ。いやー、これ写真撮っときたいよね、この状況。
あ、撮っとく。
すごいよね、
カメラも。
もうちょっとどうやって操作してるよっていう、このね、どうよっていう、感じの絵が撮れるんじゃないかという、質問等をいただいていますので、ちょっと、ご紹介、お願いしようかな。じゃあ、準備ができた方から。
はい。まず、私が、読めなかった、ツイッターの方はリードンヨルさんでした。コメントありがとうございます。資格を伴わない UI を開発されているという方だそうです。
お、
これはちょっと面白そうですね。あとメールを何件かいただいています。丸山さん、
はい。
ココアの話題がありましたが質問があります。視覚障害者自身が Mac で開発することは可能でしょうか。開発環境である X コードはボイスオンバーで使えるのでしょうか。
はい。試してみました。エディターに関しては、ある程度使える、ように思います。最初に、プロジェクトって言っていいの？
うん、プロジェクト。プロ
いいですか？プロジェクトを作る、こと、どんなプロジェクトを作るかっていうこと、それから表示された、それぞれのファイルのツリーにアクセスすること。それから、ファイルのツリーから一つのファイルを選択して、それこそメインドット、M だっけ？
あ、M。あ、M だっけ？うん。
オブジェクティブ C のソースですね。にアクセスをすること。それからそれをエディターで開いて、コードを書くということは、できそうではありますが、何しろ私ですね、とりあえずこの Mac を手に入れてから2ヶ月経つかな？っていう感じの状況です。で、X コードもそうですけど、そう、まあ、それも、まあ、そこそこ試しましたけども、まあ、もっぱら、他のアプリケーションにうつつを抜かしていたっていうこともあり、いや、ね、あと、まあ、そんなにたくさん時間も取れないもんですから、なかなか試せていないんですけども、もし、すでに Mac をお持ちの方で、どうだろうかっていうふうに思われる方で、ぜひ試していただけるとね、ありがたいなと思います。情報が明らかに、少ない、のが現状です。こういうことを始めた、やってみようかっていうのも、あんまり情報が外に出てないよねっていうこともあったので、やってみました。なので、ぜひぜひもし Mac お持ちの方がいらっしゃったら、X コード動くのかなって言って、ちょっと試していただけると、とっても、ありがたいなと思います。で、答えとしては、うん、ソースは書けそうっていう感じです。
ちょっとコメントすると、GUI を作るためにインターフェースビルダーというのがあるんですが、ありますね。はい、それがちゃんと読めるか。
あ、
特に、オブジェクトの、イベントを指定するのに、ハンドラーを指定する必要があるんですが、そこがちょっと読めるか、その操作ができるかというのは心配です。
ドラッグドロップで繋いでったりとかするような、
はい、そういうタイプですね。
ドラッグアンドドロップそのものはボイスオーバーで対応しているので、オブジェクトが拾えさえすればどうにかなるかなっていう。
繋がってるかどうか。
そうそうそうですね。で、問題はどこに置くかっていう、まあ、これは見た目の問題として、どこに置くかっていうことを考えたときには、難しいかもしれませんけれども、それは適材適所。やれる人がやるといいのかな。一応ね、マウスの位置をね、教えてくれる機能があるにはあるんです。
うん、
まあ、あるにはあるんですがね。
それでイメージするのがどうできるかっていうの
も。そうですね。はい。まあ、そういうのが現状でしょうか。
で、まあ、正直言うと、もう言ってしまうと、X コードの、処理系というか、コンパイラーというのは GCC なので、うん、まあ、やろうと思えば Emacs でゴリゴリってことは正直で可能かなという気はしてますが、うん、そこまでちょっと私は把握してないので。
うん、そうですね。
ライブラリの開発とかはね、
うん、できそうでしょうね。うん、はい。アプリケーションのその見える部分をどう開発するかってことはちょっと課題に残るかもしれませんが、うん、そのあたりで答えになるでしょうか。
はい、あとは、コメントと質問が、はい、林さんですね。
はい。
Mac はまだ 視力があった頃クライスワークスとかいろいろ使ってました。パフォーマークラシック G3G4 の時代に使われてたんですね。Windows では JAWS 以外の読み上げソフトではアプリケーションによって音声対応、はい、非対応があるのが現状、
はい、
単純なリストビューでも音声に乗らない、はい、例えば辞書検索ソフトなどがそうだと思います、はいはい、クラスライブラリの関係なのか、ビジュアルスタジオとボーランド開発系の違いみたいなのか、はい、Windows では買っても音声では使えなかったソフトが結構あります。はい、これは開発環境の問題というよりはライブラリの問題でしょうね。
うん、もちろんそれもそうなんですけれども、この前の前のセッションでの、オブジェクト、アプリケーションが、アクセシブルであるかどうか、あるいはその OS がそういう機能を、どういうふうに用意しているか、用意していたとして、その、アプリケーションがその OS の機能を使ったか使わなかったかっていうことにも依存してくる話だろうと思いますので、実は単純な、実は MS、マイクロソフト、いわゆる、SIS リストビューっていうクラスは、MSAA から情報が取れる、いわばアクセシブルな、部品であると言えると思うんですけれども、今、メールいただいていた、話をちょっと推測すると、そのリストビューというのはアクセシブルではなかったのかなと思っています、
うん、
はい、
あと Mac のボイスオーバーではアプリケーションによって読む読まないなどはありますか。
はい、Mac のボイスオーバー、前提としては、やはりアプリケーションがアクセシブルでなければ、ならないというのは、前提としてあります。なので、ココアを使ってで間違いないですか、
うん、
ココアを使って書かれたアプリケーションは、ある程度アクセシブルになる可能性があります。事実そうだと思います。
うん、あとカーボンもそう
ですね。カーボンもそうですね。が、どれも使わずに、直接書かれたアプリケーション、
本当に EMAX で書いたとかね。
うん。
マックフォースとか、
ね。そうですね。私が今まで使えないんだと思ったのは、実は、Mac 版の、
EMAX。
アクア、アクアっていうのはあれは。
アクアというのはそのグラフィカルユーザーインター
フェースのことですね。グラフィカルユーザーインターフェースのことですね。そのアクアで動くように改良された、拡張された。
一応ココアイマックスっていう言い方もするし。
するの？アクアマックスっていうんじゃないっけ？違うんだ。
なんかね、
う
ん、ココアイマックスっていうパッケージだったりするんだけど、
わからない。いずれにしても、これは使えなかったですね。今、イマックス、を、一番最新の、ソースコードを取ってきて、うん、with ns ってやって、まあ要するに、ま、ネクストステップなんだけど。そう。
ns か、
そうそうそう。うん、それでコンパイルをして、Mac の、Aqua の、GUI で使えるようにした状態の emacs は残念ながら使えませんでした。うん、他にもあるだろうと思います。ここは、を使って書くということがかなり、されているので、今回、これから私も紹介するアプリケーションについても、特別、音声に対応しているよとかいうことが歌われているアプリケーションではありません。今日、私がここで今放送で使っているナイスキャストっていうアプリケーションも、まあ別に、そうではなくて、とにかく拾ってきてみたっていう、これはタダで使えそうな放送アプリ、実はタダじゃなかったんだけど。
あ、そうなの？
そうだ。そう。実は私はこのためにね、実はね、うん千円、今回の放送のためにね、この、実は BGM を買っちまったので。
ああ
、それ意味ね。放送もね、これなんだ、30ドルくらいだったかな、うん。実はね、うん千円拠出をしてるんです。
あ、そうですか。
まあ、それは、ね、私自身もね、すっごい楽しんでるので、問題ないんですが、そういう形で。
お金もかかって
る。そう。
まあ3000円でいいんだ。
そうそうそうそう。そんな形で、特別、動くだろうかっていうことをすごく情報収集して、いたわけではないです。
あと iWorks とか Mac 版 Office は大体音声対応でしょうか。
私が必要なくてですね、どなたか iWorks をお持ちの方、ぜひボイスオーバーは OS に入っているので、コマンドキーと F5 を押していただいて、あいうえおって書いてみていただいて、カーソルキー読めるだろうかっていうことをちょっと試していただけると。オープンオフィスはですね、やってみました。で、オープンオフィス、もうこのままね、こうなだれ込んじゃおうかな。オープンオフィスについてはですね、オープンオフィスの、なんだっけ、ライトは、うん、 ライターですか、は使えるかもしれないっていう印象を受けました。ただオープンオフィスのカルクに関しては、セルの番地を、今は読めていないようです。中身は読めていますが、セルの番地を読めていないので、これは、どういうふうに解決をするのが正しいのかなと思って、ちょっとそれ以上の調査はしていませんが、そんな感じでオープンオフィスはひょっとしたらある程度使えるかもしれませんという感じで、ですかね。
すべてが使えるわけではもちろんない
ですね。そうですね。
そこはね。
うん、はい。
あと最後に国内での視覚障害者のアップルユーザーの展望についてコメントをお願いします。はい。最後かな。
最後にね、そういうことも含めてね、座談会みたいなことをちょっと、やろうと思っていますので、そこに譲りたいと思います。
以上です。
はい、ありがとうございました。ツイッターありますか？
いや、ツイッターも見ちゃった。
ああ、そうかそうか。これ全部ですか？
はい。はい。ちょっと待って。一応。3件来ているので、
はい、
はい、特にありません。
はい、ありがとうございます。はい、それでは引き続きまして、アプリケーションの話を、しようと思います。
おお、56人今。
おお、すげえ、ちょっと増えたね。
ちょっと増えましたね。
今マックス大丈夫かなこのサーバー。すごいな、本当にこんなに注目をしていただけるってのは嬉しいことですね。
嬉しいね。
ちょっと
本当に嬉しいです。
いやー、びっくりです。やってみるもんだね。3人だったらどうしようとか言って言ってたんですか。
12いれば女
の子。そう12いればいいかなとかね、そんな風に言ってたんですけど、本当にね、こんだけ注目していただいて嬉しい限りです。次は何？次はまあいいや。はい。それじゃあですね、ちょっと、進めていこうと思います。今ですね、これからちょっとアプリケーションの話をしようと思っていますが、実はですね、これサーバーが動いている Mac そのものを使ってデモをしてしまいますので、ちょっといろんなことができないかもしれませんけれども、ちょっと、やっていこうと思います。まあ、そんなわけで私が Mac を購入したのが10月の24日だったかな、日曜日だったんです。日曜日の夕方に、それこそ朝方ですよね。朝方に、ツイッターで、アップルストアに行って、計算までしてみたって書いて。ほいで、そのまま購入を押せばよかったんですが、でも待てよって。ヨドバシに行ったら、今日中に手に入るよなって思って、行ったらビッグだったんですけど、池袋ビッグカメラに行って、夕方6時前くらいだったかな。とりあえず、行って、それで、Mac 見て、で、まあ、Mac 買うつもりで行ったんですよね。で、買ってきて、で、池袋からここまで電車に乗って結構重かったなとか思いながら、何年に一回か私あるんですよ。テレビを抱えてきたとかですね。結構重たい MD プレイヤー抱えてきたとかですね。あるんですけども、今回 Mac でした。そうやって購入してきて、さすがに、全く使ったことのない OS の起動を、完全に視力の補助のない状態でやるのにはちょっとだけ戸惑いがあったんですね、実は。ごめんなさい、お水を飲ませていただいて。できれば、誰か見て、くださる人がいるときがいいなと思ったんですけども、ちょっと1週間ぐらいですね、そういう機会がなさそうだったので、いや、起動して言って、起動してみて、その時の餌食は坂本さんだった。はい、あなたさ、そういえばさ、って海外のさ、インストールのポッドキャスト聞いてなかったっけって言って、スカイプして、はい、言ってましたよ、って言って。ほいで、あ、イングリッシュって言ったって言ってですね。
そう、一番上だよ。
イングリッシュさ、そこでエンターじゃないとか言ってですね。やってみました。そしたら、まあ、確かにそれで、セットアップが上がってきて、そこで、じゃあ、コマンド F5 したら喋るかな、あ、喋ったって言って、もう喋ってしまえばもういいので、あとは、確かにボイスオーバーの使い方を覚えるっていうのはありますけど、これを教えてもらったら井上さんだったんですよ。数日後、井上さんにスカイプをして、2時間ぐらい、こう、ジャックして。それで、ボイスオーバーの使い方はこう、大体こうやって使うんだっていうのを教えてもらって。そんな感じで、Mac を使い始めました。で、 Mac 使い始めてみると、あ、それなりに使えるかもしれないっていう、なんていうのかな、だから日本語入力とかができるわけでなくって、まだ好みのエディターとかがちゃんと定まっていない状態ですから、これで仕事をするとか、これでメールを書くとか、そういう状況には未だに至りませんけれども、まあ、とっても面白い。まず単純に未知のものとして面白い。自分が知らないものを使うということですごく面白い。いうふうに思って、まあ、夜な夜な、あるいは土日を振り絞って、使っていたみたいな感じだったんですけれども、なかなか、そんなにね、たくさんの時間が取れるわけでもないので、Mac の、GUI の機能としてなかなか、研究が行き届いていないところもあるんですけども、で、じゃあとりあえずなんか面白そうなものがないかなって、まずは iTunes は使えるだろうかっていうことで、やってみました。で、結果としては、いい感じに使えるっていうところだったんですね。いい感じに使える。で、他になんかあるかなって。で、iTunes の、まあ、ラジオ、iTunes にラジオっていうのがあります。で、iTunes のラジオもそうなんですけども、他のラジオのスプレイヤーってないのかなって。再生ソフト。で、いろいろ探して、まあ、なかなか、なんか、こう、いい感じで面白いソフトがあったんで、これも、入れてみて、あ、使えるわっていう、実はこれは、操作する方としては、マウスを使って、操作することが前提になって書かれているアプリケーションなので、本当に、いいかっていうのはちょっとありますけれども、まあ、使えるなっていう感じのも、ありました。ちょっと後からお見せしますけれども。じゃあ、スカイプはどうだろう？スカイプ入れてみて。あ、スカイプ使えるかもしれない。で、先ほどの話もそう、オブジェクトの話もそうですけれども、スカイプは、大体の、オブジェクト、部品から内容が取れています。なので、あ、使えるなっていう印象でありました。で、なので、時々私は Mac のスカイプで、現れることもありますし、iTunes に至っては完全に Mac に移行してしまいました。Windows、まあ、諸事情がいろいろあったんですけどね、Windows 版の iTunes のデータを失ってしまったとか、そういう事情もあったんですけれども、iTunes に移行してしまいました。iTunes は Mac に移行してしまいました。そんな感じで、あ、使えるなっていう印象がありましたので、ちょっと。それをちょっとずつ お見せしようと思いますが、よっこらしょ。
ボイスオーバーニュー、ナイスキャスト、ウィンドウナイスキャストサーバー、リスナーズ、選択された項目、コロン、タブにスラッシュ3がキーボードの操作対象になっています。
はい、今、サーバーのプログラム、今、皆さん聞いてくださいって放送をしているサーバーのプログラムが、動いているんですけども、ちょっとこれ、ウィンドウ消しますね。
ハイドサーバー。
で、ファインダーに移動します。
ファインダ
ー。で、ドックを表示します。オルトコン、違う、オプションコントロール D。で、
ボイスオーバーニュー、ファインダー、デスクトップ、マッキントッシュ HD、選択された項目、コロン、ボリューム、ブートキャンプ、選択された項目、コロン、ボリューム、メニューバー、アップル、ブートキャンプ、
よ
ブートドック、ナイスキャスト、
で、iTunes、iTunes、
iTunes、
で、どうやらドックから起動するときはエンターキーのようなんですよね。エンターキー。
ファインダー、デスクトップ、ブートキャンプ、選択された項目、コロン、ボリューム、iTunes、ウィンドウ、iTunes、ソース行。一行選択された項目、
はい、
S1、
こんな感じでですね、今ミュージックを選んでいます。でタブキーを押していくと
再生ボタン、
再生
100% 音量、
これ音量ですね。
テキストリスト表示切り替えボタン、
こうやって
グリッド表示
切り替えボタン、グリッ
ド表示切り替え、検索テキストフィールド、曲状況、すら名前、SCHBLERKORALER-1、
はい、これ表ですね。曲っていう表です。表ですので操作します。なんだっけ、 コントロールシフトオプション下矢印。
動作テキスト。
で、コントロールオプション、VO キーと左右キーを押すと、テーブル表ですので、行と列になっていますので、列。
新規プレイリストボタン。曲。状況、動作テキスト。スラ。操作を中、名前、SCH、コールエール、コロン WH、
こうやってですね、
コロン1、コロン33、1、コロン33。
今、あれですね、時間の列。
0、コロン43、1、コロン29。
で、
名前、2、ドルガン、コロン
WH、こうやって、
コールエール、コロン WH、コールエール、コロン
WH、と読めていますね。今曲名をずっと読んでいますけれども、あんまり流すわけにもいかんだろうな。エンターするとこうやって流れますね。はい、こんな感じで再ストップはスペースを押すとストップ、こんな感じでですね、まあ使えるんじゃないっていう感じだったんです。iTunes は、こんな感じでですね、使えました。で、面白かったのはですね、iTunes のショートカットキーが意外に多かったことなんですね。例えば、再生中に、オプション、コマンド右左で、次の曲、次の曲、次の曲。で、アルバムを変えていくのがオプションキーと右左なんですね。よ。こんな感じでですね、アルバムが変えられるんですね。で、早送りがオプションコマンド右。はい。こういう機能があったりとかしてですね。iTunes 意外にキーボードにも使えるかもしれないっていう、感じで、ボイスオーバープラス、ショートカットキーが豊富なので意外に使えるかもしれないって思っています。まあ、こんな感じで iTunes。終了。はい、他にですね、私がちょっと遊んでみたのが、ラジオアプリケーションでした。こんなこともできるという例として。で、MRX-8000 っていう名前の、ラジオソフトです。見た目はね、これ中尾さんに見た目をね、説明していただこうかな。どんな見た目か。
ちょっと待って
ね。MRX-8000。MRX-8000。これがどんな見た目かっていうのはね、ちょっとね。そう、これがね、素晴らしい見た目なんですよね。
うん、レトロラジオファンには
そうそう。
うん、たまらない
たまらない見た目になっていて。
なんていうのがいいの。昔のラジオはそれも、チューニングを手でやった、
ぐるぐる、ダイヤログぐるぐる回したラジオ、ええ。
まさにあれですね。
そう。
うん、で、まあ、真ん中にその、二つの大きなダイヤルがあって、ついていて、左側がボリュームで、右側がそのチューニングなんですよね。で、そのチューニングをくるくると、まさにこう、マウスでこう、回していくんですよね。うん、そうすると、上に要は周波数に対応するゲージがあって、それがこうそんなにチューニングつまみに応じてこう右左すると、うん、でそのチューニングつまみにはチューニングのインジケーターには周波数ではなくて曲の受信できる曲のリストがこうずらずらとあって、そのチューニングつまみを回すことでゲージをインジケーターをその曲のところに合わせて いくとこうゼロビートっていうランプがつくんですよね。うん、ゼロビート分かる人には分かっちゃうっていうね、うん。きちんとそのゼロイン、我々はゼロインと言いますけれども、周波数が あった時につくランプなんですよね。うん、あとはなんだっけ、AFC とか。
そう、あとはメーターが。
そう、メーターとかがこう、
なん
か。
そう、アナログのね、うん、アナログ風のメーターがついていたりとか。
そうそう、
このジャンルを変えるスイッチもなかなか。
そうね、ジャンルが、まあ、押しボタンスイッチのようになっていて。それを選ぶと、うん、これもね、もうレトロファンはよく知ってるんだけれども、そのインジケーターがガチャンってこうどっこいせってこう切り替わる、まあ、その動きがねグッとくるんだ、うん、
そう、そんな感じで、なんて言うんでしょうね、70年代の初めにあったラジオを まあ、再現して作ったものなんですね。で、先ほど、マウスを使ってダイヤルを回すっていう風に話になりましたけども、これはキーボードの矢印キーを押すとダイヤルが少しずつ回ります。回すとですね、ピヨーとか言ってですね、言ってくんです。で、このピヨーが、今低くなってきましたよね。で、完全になくなると、これがゼロインっていう状態ですね。で、まあ、ラジオが聞けるっていう。で、コマンドキーと上下を押すと、こうやってジャンルが変わるんです。ガチャとか言って、ジーとか言ってですね。ジャンルが変わるんです。まあ、こういう、ものなんですね。で、まあ、どの曲を今聴いているかっていうことに関しての情報ですとかを、ちょっとどうやって撮ったらいいのかなって言って、私がちょっとまだ解析しきれていないところもあるんですけれども、まあ、とにかくこうやって、インターネットラジオ、実はすごくたくさんあるんですね、インターネットラジオって。そういうのが楽しめるんだなーっていうことがですね、ちょっと分かって、いや、このためだけに Mac 買っても、いや、高いから、そのためだけに Mac 買うのはなんですけども、そんな風にですね、思ったりも、しました。あら、予定の時間だよ。はい、そんな感じでですね、アプリケーションとしてはこういうラジオであるとか、あとですね、Apple Mail が、使えました。Apple Mail、それからサファリ、ブラウザーですね。それからオペラ。オペラは、オペラもブラウザーですが、オペラも、使えました。サファリはですね、井上さん、なんか午前中サファリで投稿されてましたね、ツイッターに。そう。午前中井上さんサファリ、で、ツイッターに投稿されてましたけど。ん？ああ、そうそうそう。漢字はね、今のところ漢字変化が読めていないので、いろいろありますけれども。そう。そういう形でですね、サファリは使えました。それから、アップルメールも使えました。あとはですね、ちょっと私もまだ試していません。アイカルは使えるのかとか、アイカルって予定帳だってるかな？
カレンダーソフト。
はい、カレンダーソフトですね。それが使えるのかどうか。とかについては、ちょっとまだ試していませんけれども、今後ですね、じわじわとこういうのも試しながら、どっかで情報が出せるといいかなと思っていたりはするんですけども。で、Mac を私が買ったもう一つの理由、面白くなくなりますよ、この辺から。Mac は、Unix OS であるという、そう言っていいかな、今は。はい。
Unix
OS であるという、ことがあります。実は、私は、結構古くからの Unix のユーザーです。MS-DOS がインターネットに接続するのが難しくなってきたなーって、インターネットに接続するのは難しいなーって思い始めた頃に、Unix を使ってインターネットに接続して、なんとか、しのごうと思っていた時代から、Unix ユーザーで。まあ、最近はね、Windows も使いますので、インターネットに接続するために Unix を使うってことはないですけれども、Unix、Mac は Unix であるっていうこともあって、これはまた Unix としても面白そうだなと思ったのも事実です。それで、Unix として使うこともあります。ターミナルっていう、ものが入っていまして、MacOS にですね。このターミナルっていうのを起動すると、コマンドラインの、表示、プロンプトが出てきて、いわゆる、Unix マシンのように使うことができるっていう、ので、そういうのも、使うことがあります。はい。なので、例えばそれこそですね、これまで Unix マシンを触る場合には、例えば Linux、レビアンであるとか、それからソラリスであるとか、そういうものに直接支援技術系の機能が、載っていなかった、あるいは、載せるのが非常に難しい、あるいは、音音声での対応が、若干難しいとかいうことがあって、ちょっと敷居が高い部分がありました。それこそ大学に行かれてる方とかで、いや、学校でユニックスが必修であるらしいんだけども、どうしたらいいだろうかっていうような相談を受けることがあります。そういう場合にもですね、ちょっとしたら役に立つかもしれないっていう、ちょっとコントロールシフト、あ、スペ、コントロールスペース、あれ
SISTEMUISERVERC を中。
ん？
スポットライト検索テキストフィールド。
あ、上がってきた。ターミナル。
L、L、半角小文字の L。アジェクティブ1オブ、ボーミング、オアシプリビクティブドューリードデューデ、アジェクティブ1オブ、ボーミング、オアプリビクティブドューリードデューデ、アジェクティブ1オブ、ボーミング、ターミナルトップヒット。
ターミナル。はい。
リスト表示表、リスト表示表、何も選択されていません。ファイルズ、2009年11月4日水曜日11時34分18分、ウィンドウを閉じる、デスクトップ、ターミナル、スポットライト検索で、あ、I、L、半角小文字の L。アジェクティブ1オブ、ボーミング、ターミナルトップヒット。アレッターミナルアプリケーション。
あったあったあったあった。
ラス、DHCP205、
はい、こう、例えば、そうだな、デイトなんて入力をすると、はい、
16-31-00、
はい、
AST、DHCP205、コロン、シルバー、
今、2011年、16時30分、なんだ、1月31日16時30分。ちょっと設定が悪いですね。ターミナルの設定が悪くて、今、日本語の文字を読めてなかったですけれども、こんな感じでですね、いわゆるユニックスマシンとして使うことができますので、結構、簡単に、比較的容易にアクセスのできるユニックスマシンとして、Mac は使えるんじゃないかということで、なんか学生の方の情報になればなと実は思ってちょっと紹介しています。はい。同じようにですね、開発を、行うっていう意味でも、例えば C、C 言語を学ぶっていう、ことにおいても、実は Mac は使えるかもしれないというふうに思っています。ちょっとですね、最近の事情について私詳しくないんですが、まあ、C を学ぶときに、簡単なプログラムをコンパイルするのには、やっぱりコマンドプロンプトを起動してコンパイルしてくださいっていう風に、なっている入門書も多いだろうと思います。で、このような場合にも、例えば、エディターで、C 言語のソースコード、例えば数行、3行とか4行とかのものを書いて、ターミナルを使って、今起動しているターミナルを使って、例えば、gcc スペース、test.c とかやると、コンパイルができるっていう、ことで、これもですね、非常にこれまで、実は、コマンドプロンプトを使うってことは結構敷居が高い、大変なことだったので、そういうことを実現しようとしているソフトも一部ありますけれども、なかなかですね、難しい、ということもあって、そういう意味でもですね、この何かを学ぶっていう、プログラミングを学んだり、それから、コンピューターについて学んだり、そういうことにも、Mac 意外に使えるんじゃないだろうかっていう、風な印象を、実は持っています。なので、コンピューターに特に興味の、ある方とか、そういう方にも使っていただくと面白いかもしれないなというふうに、この開発系のところなんかでは思っていたりもするんですけども、EXIT、そうするとターミナルが終了よ。はい、こんな感じでですね、意外と Mac は多方面で使える、オペレーティングシステムなんだろうなというふうにちょっと思っていて、今後どうやって使っていくか、これから私もね、いろんな、使い道を研究していこうかなと、思っているところではあるんですけれども、こんなのは使えたよっていうような話とか、また、皆さんからお聞かせいただけると、嬉しいなと思います。そんな感じでですね、まず私が、皆さんに紹介をしようと思っているアプリケーションについては大体紹介をしました。また、こういうのはどうっていう話がありましたら、この後座談会やりますので、その時にお答えできるものがあったらお答えしようかと思いますので、はい、じゃあ、一度、これで、終了したいと思います。はい、どうもありがとうございました。拍手しなくていいから拍手
あ、再開は？
ああ、そう。再開ですが、
16時35分。
45分でお願いしましょうか。 はい。じゃあ、16時45分。おぉ。45分に、もう一度、最後の、パートになりました。座談会を始めたいと思います。でね、BGM をね、流した方がいいかなと思って、BGM が流れないかなと思ってるんですけども、なかなか音が流れてくれないですね。じゃあ、瞬間無音ですけれども、そのままどうぞお付き合いください。